馬という動物は、昔から大変頭の良い動物と言われておりまして、中には、ひひんひひん言っているのは、仲間同士で会話をしていて、人間と同じようにちゃんと意思の疎通ができている、なんていう人もいらっしゃいます。実は私は、競馬ファンというわけではないのですが、2013年にフランス、カレハマウ・パリ郊外のロンシャン競馬場というところで行われた第92回の凱旋門賞という競馬をたまたまテレビで見ておりまして、競馬とはご存知ですね。そうです。馬が走って競争するあれです。このフランスの凱旋門賞には今でも毎年日本の名馬が挑んでいますが、未だに優勝馬は出ておりません。その2013年日本からは、当時日本で最強と言われましたオルフェーブルという馬とキズナという馬が参加しました。その時のレースの結果は、オルフェーブルは2着、キズナは4着で、オルフェーブルはその前年も惜しいところで2着で、今回も悲願の優勝は叶いませんでした。この2013年優勝したのは、フランスのトレブという牝馬、メスの馬でした。人間の世界もそうかもしれませんが、馬でもオス馬の方がメス馬よりも少し強いと聞いております。もちろん、どこの世界でも例外はあるようでございますが、オスメスということでは、その年の凱旋門賞では17頭走ったのですが、そのうちメスの馬は優勝したトレブのほか2頭だけ。しかもトレブは3歳馬。参加馬の中では一番若い馬で、人間で言えば、18歳のピチピチギャルといったところでしょうか。それに対して日本から行った絆はトレブより少し年上の3歳7ヶ月オルフェーブルは5歳ということで、オルフェーブルはほぼ参加馬最年長で、人間で言えばちょい悪おじさんの年齢といったところでしょうか。私は夜遅く、そのテレビ中継を見ていたのですが、最後の直線に入りまして、フランスのトレブがトップ、オルフェーブルが2位にいて、追いつきそうな感じだったのですが、私から見ると、何かオルフェーブルはわざと追わなかったように見えたんですな。若い娘に勝たせてやれってな感じですな。レース前からこんなことがあったようでございます。おいお前、そこの若造。
私ですか？
そうだ、お前だ。日本からずっと一緒だっただろ。名前なんて言うんだ？
絆って言うんですが。
そうか、絆か。おかしな名だな。
余計なお世話で。
俺はオルフェーブル。お前は若いのに態度がでかいが、日本でどのくらい勝っているんだ？
8戦6勝です。
生意気に。俺なんか11勝もしてるんだぞ。
何回走ってですか？
19回。19回で11勝。僕は8回で6勝。勝率ならあなたは、5割7分8厘。僕は、7割5分。勝率なら僕の方が断然上じゃないですか。
やかましい、このガキ。
勝率なんていうのはな、暇な人間が考えたことだ。わかったか？
わかりましたよ、オルフェーブル先輩。
そんなに興奮しないで。ほら、続々馬が入ってきますよ。そこへ行くのが ドイツのアンテロですよ。何？ドイツ野郎？ドイツだ。ドイツじゃなくて、そいつですよ。そいつがドイツ？ややこしいな。ややこしいのは先輩ですよ。ほら、別のが来た。そいつが優勝候補のイギリスのフリントシャーですよ。何？イギリス野郎？そいつか。おい、イギリス野郎。私ですか。失礼ですが、どなた様ですか？どなた様ですかじゃないよ。紳士面するな、胸くそ悪い。俺はオルフェーブルって言ってな、日本一速い馬だ。あなたがオルフェーブルさん？オルフェーブル。日本の馬なら、どうして馬之助とか、馬太郎とかいう名前にしないのですか？そんな落語家みたいな名前、つけられるか？お前偉そうだが、どこかで勝ったことあるのか？今年のパリ大賞レースに勝ちました。へえ、パリ大賞。パリ大賞ってのは、お前みたいな青2歳でも勝てるのか？お言葉ですが、あなただって去年ここで、ゴール直前で抜かれちゃったじゃないですか？うるさい、このタコ。あれは無知な騎手が、早く無知を入れすぎたからだ。なあ、そうだろ？絆。無知な騎手が早く無知を入れた、ですか？はいはい、先輩。そのくらいにしたらどうですか？フリントシャーさんも困っていますよ。そんなにシャーシャー言うな。オルフェーブルさん。それでは私はこれで失礼します。まだお茶の時間が終わっていませんので。ああ！なんてやつだ。言ってしまった。お、お、お！なんです、先輩。ほら、あれを見ろ。いいお姉ちゃんじゃないか。ほんとだ。すげえ。行くぞ。行くぞ。あれはフランスのトレブですよ。今回数少ないメス馬の一人です。美人ですね。先輩、そんなに慌てないで。このフランスの若い牝馬、トレブ。引き締まったクリゲイロのボディーライン。長い縦髪。額にはくっきりと白いダイヤのマーク。若き日のブリジット・バルドーかカトリーヌ・ドヌーブか。少し古いか。おーい、お姉ちゃん。いい女じゃないか。どこから来た？パリ。パリ。パリジェンヌか。そう。お姉ちゃんも走るのか？もちろん。走ったことあるのか？私、これまで4戦4勝よ。
すげえ！勝率10割だ。
強いんだねー。勝率10割。なんだい？強いのは勝ち数じゃなかったんですか？先輩は調子がいいんだから。俺を知っているか？俺は去年ここで2位だった。オルフェーブル様だぞ。知ってる。見てたから。惜しかったわね。そうなんだ。無知な騎手が早く無知を入れすぎて。先輩、もうそのギャグはよしなしゃれ。オルフェーブルさん、お願いがあるの。
なんだ？
私に勝たせてくれない？
なんで？
私に勝たせてほしいの。
勝たせろって？
そう。勝たせてくれたら、デートしてあげる。
本当か？すげえ！
もしもし先輩。
わかったわかった。勝たせる勝たせる。
先輩？そんなことしていいんですか？構わない構わない。
だってデートしてくれるんだぞ。
それじゃあ、僕もわざと負けようかな。バカ野郎。若い奴がそんなこと言ってどうする？そんなこと、お前に乗ってる竹豊に聞かれたら、どつかれるぞ。
チェ、先輩は気楽でいいな。
パンパカパーン、パッパッパッパンパカパーン。
お、ファンファーレだ。
オルフェーブルさん、じゃ、お願いよ。17頭が次々にゲートに入っています。ガシャン！ゲートが開きました。各馬一斉にスタートしました。おいおい、なんでこんなに混み合ったところで走らせるんだ。去年一番後ろを走らせて、失敗した反省か？本当に大丈夫か？各馬第一コーナーを回り、第二コーナーに差し掛かっています。あれ？絆はどこだ？あれ？絆のやつ、一番後ろを走ってやがる。それにその隣にいるのは、あのパリ娘、畜生絆、抜け駆けしやがって。抜け駆けとはうまくいったものです。上り坂が終わって、ここから下りに入ります。先頭はアイルランドのルーラー・オブ・ザ・ワールド。オルフェーブルは集団の中。絆は最後尾を走っています。各馬、ムチが入ります。いて、もう前に出ろって言うのか。ムチはもっと優しく使え。このボケナス騎手。各馬、最終コーナーを回りました。先頭集団はトレブ。トレブ集団、オルフェーブルは2番手。絆もいます。中盤から、ドイツのアンテロが上がってきました。なんだお前、さっきのどっかのドイツ野郎か。俺が前に出ようとしているのに、邪魔するな。お前こそ邪魔すんな。俺は去年2位のオルフェーブルだぞ。日本のレジェンドだ。日本。日本から来たのか。それなら、ひいきの芸者はいるのか。ひいきの芸者？そんなことお前に関係ないだろ。日本に来たら教えてやる。お前、そんなに頑張って勝つつもりか。当たり前だろ。なんでそんなことを聞く？あれ？ほら、そんなこと言ってるうちに、若いフランス娘に先行かれちゃったじゃないか。おい、ドイツ野郎。それとそこの絆もだ。若い娘を追うんじゃない。追うんじゃない。日本野郎、何言ってんだ。あんな可愛い娘が一生懸命走ってるんだぞ。抜いたりするな。抜いたらかわいそうだろ。畜生、この日本野郎。俺もだんだん走る気がなくなってきた。そう来なくっちゃ。ドイツ野郎も絆も下がって下がって。パリ娘、行けー、いいぞいいぞ。トレブが先頭、トレブ先頭、トレブ引き離す、1馬身、2馬身、3馬身、トレブ1着、フランスの牝馬が優勝、オルフェーブルは2着、3着はドイツのアンテロ、4着は絆でした。疲れた。でもよかった。あのパリ娘が勝って。先輩、本当によかったんですか？当たり前じゃないか。だってデートしてくれるんだぞ。俺、本気で走ればよかった。何言ってんだ。それに大丈夫ですかね？大丈夫かって？デートか。ほら見ろ、トレブちゃんだ。トレブちゃん、来た来た。ここ、ここ。あれ？そっちじゃない。ここ、ここ。先輩、まずいですよ。あれを見てください。反対側からあの英国野郎が来ましたよ。何？あの英国野郎？そうですよ。英国のフリントシャーですよ。紳士ずらした。ほら、二人で笑顔で向き合って。笑顔って？馬の笑顔って、どんな笑顔だ？いや、ほら、二人で長い首、絡め合ったりして、バカ、それじゃ六六首だ。違いねえ。でも二人で寄り添って、おい、ダメだ、よせ。あの二人、前からできてたんですかね？おいおい、約束が違うじゃないか。でも仕方ないかも。パリ娘は英国紳士に弱いし、それに先輩より、あのイギリス野郎の方が、足長いし。バカ野郎、ぶっ飛ばすぞ。あーん、トレブちゃーん。 ヒヒーン、ヒヒーンと鳴くオルフェーブル。そしてその声は、競馬場近くのブローニュの森に共鳴し、そこから5キロ離れた凱旋門にまで聞こえたとも言われたのでございます。が、いや本当はそれは、惜しいところで優勝を逃したオルフェーブルの馬主、調教師などの関係者が挙げた嘆きの声だったのかもしれません。ご苦労さんオルフェーブル、さすがにフランスの凱旋門、ショーはうまくいきませんでした。しかしオルフェーブルはこの年、年末の有馬記念で8馬審査というぶっちぎりの優勝をして、翌日引退という実に強くてかっこいい馬でございました。オルフェーブル、本当はお前が一番強かったんだ。凱旋門賞は好意に敗れただけだから。お後がよろしいようで。
落語、2013年フランス凱旋門賞、馬たちが語る真実という演目で、皆様にお聞きをいただきました。演じていただきました、千金亭あたい千金さん、そして、シナリオをお作りになりました、永瀬達郎さんにスタジオにお越しいただいております。お話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、まあ、この2026年馬年ということで、非常に、縁起のいい演目ということで、拝聴させていただきました。まずは、あたい千金さん、そして永瀬達郎さんのプロフィールを簡単にご紹介したいと思います。千金亭あたい千金さん、1963年東京生まれ、市役所で男女共同参画を担当したこともある、落語鑑賞の趣味を生かして、ジェンダー、育児休業などを題材にした落語の創作を、されて、今に至るということでございます。男女共同参画をどんな人にも深く、正しく、面白く伝えるため、落語と歌を含む講演活動を続けていらっしゃいます。そして原作を担当されました永瀬達郎さん。文筆業、シナリオライターということで、東京の文京区に生まれまして、現在西東京市にお住まいということで。
はい、そうです。
長く銀行員、サラリーマン生活を終えてから、シナリオ学校に通い始め、今、そのシナリオをお作りになっているというふうにお伺いをしております。
はい、そうです。
はい、本日どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、永瀬達郎さんなんですけれども、先ほどプロフィール簡単にご紹介をさせていただきましたが、実は FM 西東京とも今まで関わりが非常に深くございまして、
はい、はい、2023年ですね、はい、FM 西東京の創設25周年記念の長編ラジオドラマとしてですね、はい、私の書きました鎌倉の白い雲の上、頼朝の長女に生まれてという、今でもFM 西東京さんのホームページにその時の音声とか後で付けた画像とか映像とかついてますのでね、はい、それをさせていただいて今回この落語の脚本もやっていただいて、しかも競馬のね話だったのを馬年にねやっていただけたっていうんで、もう大変ありがたく思っております。
この馬一頭一頭、まあ、作中ではお一人お一人という形になっておりましたけども、個性が非常に際立っていて、コミカルで面白い原作だなというふうに拝聴させていただきました。
ありがとうございます。
それでは、あたい千金さん、町テナスタジオの外に向かって演目を演じていただきましたけれども、演じられて、いかがですか？率直に。
いろんなところで、はい、まあ、おかげさまで公演させてはいただいてるんですけど、はい、まあ、普通の形で、舞台から客席に向かって。で、舞台と客席って、落語の場合は明るさが同じなんですよね。はい、だから、まあ、言ってみればこうやって、部屋の中で普通に人と話してるような感覚でやらせてもらってるんですけども、今日はもう蓋開けてみたらびっくりで、はい、もう外がだいぶ暗いので、
そうですね、
はい。マジックミラーみたいになるのかなと思ったら、やっぱり半分マジックミラーで、
お客さんの顔も見えるし、近くに立ってお聞きいただいた方もいらっしゃるので、
はい、
もうその方に向かってこう、語りかけるようにもできたんですけども、正面見ると、ほぼ鏡のように自分の姿が映ってるんですね。はい、これに向かって落語するっていうのは、まずないんですね。はい。まあ、環境によって、こう、稽古しようと思った時に、前が鏡だった時に、非常にやりにくいっていうことがね、もう分かってますので、
はい。
それが本番に来ちゃったんで、もう、まあ、頑張って、やらせていただきましたし、とても面白い落語なので、それを、その良さがね、
うん、
まあまあ活かせてるんじゃないか。ちょっとまあ実を言うと特貫工事で台本いただいてから脚本いただいてから1ヶ月ちょっとなんですけどもね。
そうなんですね。
今日までで、はい。
通常お話の練習っていうのは大体どれくらいかけるものなんでしょうか。
まだ1ヶ月ちょっとって申し上げたんですけど、はい、1ヶ月ちょっとで大体台本を見ないで喋れるようになるっていうレベルですね。はい。でも、そこから、まあ、練り上げていく、ベストの間を探してみたりとか、
はい、
もちろん、自分で作った場合は、どんどんくすぐりって言いまして、ギャグを入れていって、
はい、
もう、より笑わせるように、笑うようにしていく。そうすると尺も長くなっていくっていうのがあるんですけど、
はい、
まあ、今回は、永瀬さんが書いた台本、脚本を、そのまんま、変えないで演じようと思ったので、
はい、
どんどん変わっていく、増えていくっていう苦労はないんですけどもね。ただ一字一句、もう手におはから、例えば、にもっていうところが、になのかにもなのか、もが入るか入らないかっていうレベルで、再現しようとしてましたんで、そこを頑張って、脚本の中で、この落語の面白さを、自分の、なんとか、拙い技術でですね、
いやいやいや
最大限に再現してみようっていう、まあ、挑戦でした。はい。うまくいったんじゃないかと思います。
一言一句というところでしたけれども。
そうですね。
はい、先ほどガラス張りの外、まあ、半分マジックミラーという話もありましたけれども、はい、外でご覧になってる方いらっしゃいましたね。結構多くいらっしゃって、はい。
この、
田無駅の街行く人にも伝わったんじゃないかなというふうに思いますけれども。
電車何本かすっ飛ばしてね、聞いてくださった方がいたかもしれないですよね。
永瀬さん、今、あたい千金さんから一言一句たがわずというお話がありましたけれども、はい。そのお話をこう、お聞きになった方が、やっぱりこう、笑顔になったりとか、そういったところもあったかなというふうに思って、これはやっぱり原作の力と言っていいんじゃないかなと思いますが。
よりまあね、書いた人間からすると、一言一句やりますってね、
はい、
最初に言ってくださって、そうやってくださって、本当にありがたいと思ってますし、それから今日ご覧になってたね、最初から最後までね、で、奥様は、なんか、ところどころ、笑顔、で、笑ってらっしゃるところもあったんでね。ああ、やっぱり、通じるところは通じてるし、もう大変ありがたい話だなと思って、言いました。
いや、もうそれを間近に、永瀬さんも、このガラス張りの外、スタジオの外で、お客様と同じ場所で、この、あたい千金さんのお話を、いかがでしたか聞かれて。
そうですね。いや、もうあたい千金さんはね、大変、その情熱的にね、言葉を伝えようとする方だから、それとまあ、昔アナウンサー志望だったっておっしゃってたから、
はい、
言葉もはっきりしてらっしゃるんでね、もう大変良かったですね。それと、動作といいますかね、しぶさというか、ものすごく大きく振られて、こういう、なんですか、ガラス張りの内側でやってるのが、惜しいようなね、感じだったですね。もうこの辺は大変上手なのでね、もう、感心してありがたく思ってます。
あたい千金さん、その身振りというところで、先ほど馬が走っているところでは、こう、はい、音を出して、それも、こう、マイクを通して、皆さん聞いていただけたんじゃないかなというふうに思いますが。
は
い、
自分が馬なんですけどもね、はいどうやって喋りながら、馬が走ってる、
はい、
まあ、馬が走る音だけだったら、トゥクトゥットゥクトゥットゥクトゥットゥクトゥットゥとかできるんですけども、はい、トゥクトゥットゥクトゥって言いながら喋れませんから、
そうですね、
はい、どうするかっていう時に、まあ、 まあ身振りも兼ねて、はい、これ結構膝を叩いてる音入ってもいたんですかね、マイクの位置の関係で。それじゃあ、面白い効果になったかと思うんですけども、それで、走ってる馬が喋ってますよっていう感じで、その辺がもしかするとお子さんにね、面白く、映った、うんうん、あのおじさん面白いなってね。で、今度またこっち向いてもこうやってるし、マイクをね、普通一本ですけど、落語の場合でもね、はい、今日二本立てていただいたんで、はい、思い切り上下も触れて、馬の仕草もできてってことで、とても伸び伸びとね、やらせて、いただけました。はい。
あたいせきさん、今回、長瀬さんの脚本、お話を、見られたとき、まあ、先ほどその工夫があったという話もありましたけれども、どんな印象でしたか？
まあ、私のそういう苦労とか工夫っていうよりも、はい、この馬たちの、語る真実という、まあ、サブタイトルついてますけども、はい、馬の声を落語にしてるっていうところが、もう本当に素晴らしくて、で、本当に落語でないとできないことの一つかなと思うんですね。動物が喋ってるって。動物が喋るわけないんですけども、はい、簡単に落語って動物に喋らせることもできるし、幽霊を登場させようともできるし、何でもありなんですよね。そういう落語の持ってるその可能性っていうか力を最大限に引き出してる話で、一言で言うと、ま、奇想天外な話。あ、そんなことあるわけないじゃんっていうようなね。でも落語だからできちゃうし、想像できちゃう。それを聞いて、お聞きになった人たちが。そういう、手の落語って私好きで、自分でもそういうものができればいいなって、自分でも書くもんですからね、思ってたので、最初に本を見たときに、これは本当に落語でやるべきというかね、落語ならではの、お話で着想がまず素晴らしいので、そんなに演じるのに工夫をしなくても面白さが出るっていうところがあって、
よかったですよ。
長瀬さんはこの本を書かれるときに何かこう気にされたこととかっていうのはあるんですか？
ああ、そうですね。いや、実は、まあ、私もシナリオ学校に十数年通ってますけども、はい、これを作った時ですね。で、ある、っていうか、クラスで発表した時に、はい、普段シナリオの学校の部屋ってね、他の人が書いたものをこう、まあ、発表し合う時に、あんまり笑ってくれない。面白、つまんないのをやると、眉毛一つ動かさないような雰囲気なんですが、このシナリオを、はい、教室で発表したときは、教室中がね、大笑いしてくれたんですね。それでね、これは、しばらく私は馬の本を書いた長瀬って言われてましたぐらいですね。これはすごくうまく、はまって
書けた。かなり手応えが。
手応え、その時からありました。
さて、先ほどプロフィールを紹介させていただいたときに、あたいせんきんさん、ジェンダーハラスメント研究家という部分もちょっとお話をさせていただいたと思うんですが、あたいせんきんさん、ジェンダーフリー男女共同参画の考え方を広める活動をされていると伺っております。こちらについてご紹介をいただいてもよろしいでしょうか？
はい。それを落語にして、はい、っていうことなんですけどもね。はい、要はジェンダーフリーって、ジェンダーって、ま、性別ですけどね、はい。性別から自由になろうってことなんですね。まあ、知らず知らずのうちに結構性別、自分の性別ってものを気にして、まあ、自分は男だから、女だからっていう、ことに縛られて生きてるんじゃないかっていう、それにま、気づいて、別に縛られる必要のないものからは自由になろうよっていうことなんですけどもね。まあ、そんな風に言うよりは、例えばこういうこと、ね、こういう話っていうのを、思いっきりその縛られてる人の話を、とかですね。その、縛るだけじゃなくて、どうしてもその男性っていうだけでなんとなく女性よりも、 こう、上だぞみたいなところがあったりとか、あるいはその女性のことを、守らなきゃいけないとか、養わなきゃいけないとか、そんなの大きなお世話で人間同士、大人同士なんだから、そんなの自分で、本当はやることなんだけど、勝手にこう、支配して、その代わり、こう、養ってあげるからみたいなね、そういうことにも、こう、そういうものもこう落語で描いて、どうですかこれって、周りにもこんな人いませんかとか、あるいは、ご自分で思い当たることありませんかっていうようなね、ものを作ってるんですけども、着せずしてこの今回のね、馬たちが語る真実、フランス凱旋門賞はですね、永瀬さんは別にそういう、落語を作る方ではないと、思ってるんですけども、はい、たまたまこの巡り合わせというか、そういう普段は活動している私に、こう巡り合った落語が、まあ、オス馬とメス馬が出てきて、で、一緒に走ってるんですよ、うん。人間だったらちょっとありえないじゃないですか。
そうですね。
陸上競技100メートルとか、はい、まあ、これだったら1600メートルぐらい走るんですかね。ちょっと長距離ですけども、レースをする。そういう時に、その、男女がそのレースの中に、ちょっと出てくる、
はい。
今言ったように、まあ、若い娘を勝たせてやろうかとか、まあ、デートしてくれるんだったら、みたいな。で、トレブという若い牝馬も、自らデートしてあげるから、勝たせてくれないなんてことを言ったりして。で、そういうことも、ちょっとこう、人間の世界に、まあ、これ、擬人化してるっていうこともありますし、これ、リアル人間でも、あったりするのかななんてことを考えてもらえるとすると、普段私がやっている男女共同参画をね、落語にしたものと、こう、に、近いようなね、こう、たまたまなんですけども、そんな落語にもなってますね。面白いですね。
あたい千金さんがね、そういう、男女共同参画の広める活動をしてらっしゃるっていうんで、私、この脚本を渡したときに、はい、少し言葉変えましょうかって言ったんです。
はい、はい。
もう少しね、ソフトな形、そしたら、ソフトな形にしましょうかって言ったら、あたい千金さんが、はい、いや、これでいいです。むしろこれをね、ベースにして話をさせていただきますから、何も変えなくていいですって言われたのはね、これも大変、これもありがたい話だったですね。
ジェンダーフリーの活動をされている、あたい千金さん。活動告知といいますか、何かこれから先、予定されていることがあればお伺いしたいと思うんですが、はい、いかがでしょうか。
そうですね。ラジオを聞きの皆さんが自由に、ご覧になれるものとしては、2月の7日、
はい、
土曜日なんですけど、はいはい、私、地元をお隣、埼玉県の方で、出身は東京で、ここ西東京、田無にもいたこともあるんですけども、今は埼玉で、埼玉県に、ウィズユー埼玉という、男女共同参画推進センターで、県の施設があって、はい、埼玉新都心っていうところにあるんですけどね。うん、そちらの方で2月7日、土曜日、午前中、一番寝ていたい時間帯ですけども、10時から、ウィズユー埼玉フェスティバルっていう、お祭りですね。まあ、年に1回の、イベントやってまして、そこで落語と、今日の落語とはまた違った、普段私が作ってやってる落語ですけども、ミニライブ、替え歌ミニライブっていうのと、あと、まあ、ちょっと、私の方から、講座らしい、レクチャー的なお話もちょっと、入ってますけども、そういうものを、10時からと、午後3時からは、これはミニライブだけの、
うん、
歌だけの時間も用意してありますんで、ぜひ、まあ、2月7日ですね、気が向いたら、その埼玉新都心の方にお出かけいただければと思います。
ありがとうございます。ぜひ皆さん足を運んでいただければと思います。はい、そして、永瀬さん、これから、まあ、今回素敵な脚本、ご披露いただきましたけれども、これからどのような活動をされていくか、お伺いできますか。
はい、その前に、今回坂本さんにね、この2013年フランス凱旋門賞をやっていただいて、はい、自分でも演じたいという方がいらしたら、これを、FMNS 東京のご連絡いただいたら、私の脚本を、 提供しますんでね。はい、で、まあ私の今後はね、またいい脚本が書けたら、アニメ化、雑誌での漫画化、絵本化などをね、いつも心がけてますので、自分のできる範囲で進めていきたいなと思って、やっておりますので、また機会があればと思っております。
というところでお時間来てまいりました。今回ご披露いただきましたのは、2013年フランス凱旋門賞、馬たちが語る真実。演じていただきましたのは、千金亭あたい千金さん。そして、原作を担当されましたのは、永瀬達郎さんでした。お二人とも本日はありがとうございました。
ありがとうございました。